先生、今日もよろしくお願いいたします。今月は小説「消滅世界」こちらのご紹介をいただいて、
そうです
お
ね。
聞きの皆さんはまず今あるご自分の持ってらっしゃる常識をちょっと横に置いと
置い
い
とい
て、
て聞いていただいたから、ないと、わけがわからなくなってしまいます
この世界の、成り立ちというか常識にちょっとこう付き合ってい
わ。そ
た
う
だ
です
く
ね。
とい
将
う。
来そういう世界が来るかもしれない
そう
と
で
いう
す
予言の
ね。
小説ですね。つまりその家族の話なんですけれども、子孫を増やすという生殖と快楽とは分離されてしまうということですね。もう生殖は人工授精で行うもんだということになってしまう。で、快楽を、夫婦の間で快楽を求めるということはしない。それは外でするもんだと。そういう時代を描いている小説なんですね。それで、天音さんが子供が欲しくなって、パートナーを得ようと思って婚活で結婚した男が25歳の時なんですけれども、妻に欲情するということでびっくりして、すぐ離婚が成立してしまった。近親相姦をするような夫とは一緒におれないということになって離婚するんです。そして31歳になって改めてまた婚活パーティーで朔という男と知り合うわけで、この朔君というのはもうそんな妻に恋愛を求めないような非常に理想的な男だと思って結婚すると、まあ、こういうのが第2章なんですよね。で、主人公の朔と、主人公の天音さんです。天音さんと夫の朔という君との結婚生活が描かれているのが第2
二
章なん
章、
です。で、お互いに仲の良い、まあ、兄弟のような、まあ、順調な家族の絆をつないでいくんですね。で、お互いに常に恋人がいるんです。恋人は外で作るもんだということになってますから。で、朔君はそういうあっちの世界、キャラクターの世界ではなしに、その生の人間、人との恋が専門なんです。で、主人公の天音さんはキャラクターでもいいし、人でも両方あるんですね。で、その天音と朔君とのやり取りのいくつかを拾ってみますとね、こういう話が出てくるんです。夫の頭を撫でていると、首筋にね、キスマークがついていることを、天音さんが発見するんです。で、恋人と会った後なんだろうということが想像つきますよね。で、私は微笑ましくそれを見つめた。だから、そのキスマークがあっても全然嫉妬しない。だから、夫婦というのは非常に清潔な関係なんですよね。そこには、感情、その嫉妬の感情は全くない。微笑ましく思った。で、その主人公は、温かいお茶でも入れようかというふうに聞くと、夫はこう答えるんです。ありがとう。君はやっぱり世界でただ一人の僕の家族だ。君だけには絶対に恋をしないでいられるんだから。そんな会話が出てくるんで、不思議な夫婦です。で、そうすると主人公はね、夫婦なんだから当たり前じゃないか。そういう会話が出てきますわ。わけわからないような話。で、夫はね、その家にいる時だけは恋をしないでいられると喜ぶんですね。で、ここには全くその恋愛感情は出てきません。夫婦の間にはね。で、ちょうどその時はね、この会話してる時には主人公の天音さんにも、キャラクターの恋人はいたけども、人の恋人、生の人間の恋人はいない時だったんです。で、夫はね、こんなことを聞くんです。天音さん、今日はデートにしてきたの？と聞くんです。そうすると、主人公はね、うん、そうだよ。今は人の恋人はいないけど、その分、キャラクターの恋人だから、毎日デートできる。不思議でしょ？で、そこで夫はね、早く子供が欲しいな。人工授精の予約を早めよう。これ、政府がコントロールしてるわけですから
そう
ね。
なんですね。
早めようかと聞くと、恋は恋、家庭は家庭じゃないか。だからもう、ちょっと子供を早く作ろうかというふうに呼びかけるんです。で、子供ができたらもう、恋をしなくてよいかもしらん。もう恋がしんどくなってきてるわけですね。つまり、何遍でも言いますけど、 恋愛、結婚、出産が三位一体の時代ではなくって、その生殖と快楽とは分離された時代になってきているということですよね、うん、
はい、
でこんな会話もあるんですよね。主人公と女友達、女同士の会話なんですけど、うん、男同士の夫婦で子供ができたら非常にいいのにねと、男同士の結婚が増えて男女の結婚はぐっと減るだろう、
うん、
男だって本音では男同士で気楽に結婚したいと思ってるに違いないよ、もうそういうことを会話で出てくるような時代なんですよね、うんうん、でその漫画とかアニメの人物とどうしてその恋をするのか、どうしてデートをするのか、この天音さんデートして帰ってきたんですけどとでいうことなんですけどね、はい、それこの小説を読んでそれは確認してほしく、ちょっと説明できませんのであのキャラクターと恋をするんですよね、
うん、ちょっとでデートもするんですよ、私もなかなかちょっと空想の世界なのかな、
空想の世界、ね、
ということですね。
で先ほど言いましたようにやっぱりその友達との会話の中でね、
うん、
これはあのなんていうのか著者の考えだと思うんですけど、あの人間はどんどん進化して魂の形あるいは本能も変わっていくはずやと、だからそういう印象が言葉が出てくるんで、ですからその要するに、うん、その本能も変わってきたらキャラクターとも恋もできるしデートもできる、
うん、
そのデートの仕方というのはちょっとここでは説明できませんので、
そうなんですね、はい、
本文を読んでいただきたいと思います、はい、私もうまく説明できませんのでね、でそこでね衝撃的な小説なんですけど、この第二章の中でもう一つ衝撃的な予言の部分がありますので、はい、それはちょっと紹介しますとね、
はい、
それはちょっとコピー持ってきたんですよ、
はい、
ページをね、
はい、
116ページなんですけどね、
はい、
先ほど言いましたように先ほど 先週かな千葉県に実験都市があると言いましたでし
ょ、はい、ご紹介いただきました、
その実験都市の話なんですけどね、この実験都市の千葉では家族というシステムではなくって心理学とか生物学とかあらゆる観点から研究されて誕生した新しいシステムで人々は子供を育て命をつないでいます、そういう実験都市なんです。これがまた面白いんですよね。で実験都市ですからどうしてその子供を育て命をつないでいるかというと、毎年年に1回12月24日にコンピューターによってその中に住んでるその地域に住んでる人の中から選ばれた住民が一斉に何十人か何百人か呼ばれて人工授精を受けるんです。で人工授精をする人間はコンピューターでちゃんと管理されてるんですね。でですから人口は増えもせずに減りもしないようになってる、ちょうどいい人数の子供が生まれるように完全にもうその公共機関がコントロールしてるんです。でね、男性は人工子宮を体につけて受精します。今年もこの本ちょっとコピー読んでみますとね、今年も男性の人工子宮の成功者は出ません。今年も、まあ、人工受精いや今実験中なんですけど失敗した500人が着床まではしたっていうんですね。着床は成功した、うち4人が子宮の中で数ヶ月間子供を育てることまでもできた、ところがまあ生まれなかった。もしかすると来年こそ男性から初めて子供が生まれるのではないかと期待が高まっています。それで第3章になるとね、この佐久君が子供を実際男の子ですけど出産するんです。
そうなんですね、
第1号になるんです、
はい、
子供男の人で出産した人工授精からでそれで人工授精で出産された子供はそのままセンターに預けられて、子供たちは15歳になるまでの衣食住をセンターで保証されてるんです。で15歳になって自分も受精する年齢、まあ、ある程度年齢的に体が成熟してきたら大人とみなされてセンターを出ていく、そういうシステムになってるんですね。でその世界では全ての大人が全ての子供のお母さんとなります。今言いましたように男の人もあの人工授精で、はい、人工子宮で子供を産む時代になるんですから、 すべてお母さん、お父さんはいらないんですね。で、すべての子供を大人全部が可愛がって愛情を注ぐと、そういう世界なんですね。面白いのはね、すべての子供がすべての大人に愛されて育つ、そういう、まあ、楽園ですね、うん、エデンのような実験都市なん、
はい、
それからこれをエデンシステム、楽園システムと、うん、家族システムとは違うシステムで子供を産んで繁殖させるという、そういうことになってるわけです。なんでですね。で、まあ、これは第2章なんですけども、遠くない将来、人類は家族システム、ファミリーシステムではなくって、この新しい楽園システムで繁殖していくことになるでしょう。だから夫婦、家族も、ね、いらなくなってしまう、
うん、そうです
ね、ということですよね。まさに未来の人類の姿を最先端の技術で実現しつつある実験都市の素晴らしい実験成果なんですね、これはね、うん、そういうことを描いてるんです。で、第3章になりますと、実際にそのエデン、楽園でどんな生活がされているかということが出てくるのが第3章、うん、ということになるんですけど、第3章、
はい、
来週にしましょう。
そうですね、はい、じゃあ第3章、今月最後の第4週目にこの小説の最後の部分詳しくご紹介いただきましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生にお話を伺ってまいりました。そして大前守先生には毎月第4水曜日に、今度は豊かな第三の人生の進め、家族からもう少し今度は、年の重ね方ということについてお話をいただいております。今月は2月23日の、午後3時10分からになります。こちらもぜひお聞きいただきたいと思います。では来週もぜひ家族エトセトラお聞きください。